みんな集まれハッピーボンバ
こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も大阪長堀橋レディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいります。はい、ね、今年のゴールデンウィークももういよいよ終盤っていうね感じになってきたんですけど、ね、皆さんどんなお休みね過ごされていたんでしょうか。まあ、いよいよ週明けからお仕事、学校、ね、日常が再開していくんですけれども、ね、元気に、ね、エネルギーチャージした分走っていただけたらなというふうに思います。で、今夜のですね、タクのつながりラジオなんですけれども、社外の、第三者承継という形でですね、会社のバトンを引き継がれた2代目の経営者の方をですねお招きしております。社員の方々とのですね信頼関係とか、ご自身の考え方どんな風に伝えていかれていったのかっていうですね経営体験をですね、お聞かせいただこうと思っていますので、最後までですねぜひお楽しみいただきたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私タクの活動コンセプトであります、つながりを大切にして未来を支える若者や子どもたちの活躍の場を作り続けるをもとに、中小企業の事業承継にスポットを当てて、毎回経営者、後継者、専門家の方々をお招きして体験談とかノウハウをお聞きしてですね、中小企業の継続と成長に役立てていただこうという情報発信交流番組となっております。で、冒頭にもですね、お伝えしましたように、今夜もですね素敵なですねダンディーな、2代目の社長さんを、お招きしていますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が株式会社港不動産代表取締役金森忠邦さんです。こんばんは。
こんばんは。
お待たせいたしました。
とんでもございません。
ようこそおいでいただきました。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
金森さんはいつしか2月だったかな、1月だったかな、にゲストでお越しいただきました、はい、新生印刷の西岡さんのご紹介ということで、はい、ね、不動産というお仕事でいらっしゃるし、はい、印刷っていうお仕事なので、ちょっとあれっていう感じなんですけど。
そうですね、
はい、西岡さんとはどんなおつながりなんですか。
そうですね、西岡さんとは一般社団法人大阪青年会議所の、はい、一応同期で
して、あ、いわゆる JC の同期、
ね、同期です。
あ、そうなんですね、はい、で仲良くされてて。
そうですね、
はい、今回バトンを引き継いで、
はい、
ありがとうございます。
とんでございません。ありがとうございます。
西岡さん聞いてくれてるかな。
多分聞いてると思います。先日話しておきました。
あ、ほんまですか。ありがとうございます。じゃあ西岡さんにメッセージをね、はい、届ける意味でも、はい、短い時間ですけど、はい、はい、お話聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、でね、早速じゃあお会社のことから聞かせていただこうと思うんですけど、
はい、
株式会社港不動産さん、どんなところにあって、どんなお仕事をしているのか、ちょっと教えていただけていいですか。
はい、大阪市西成区を拠点としておりまして、はい、
うんうん、
今年の3月で、はい、創業68年
創業68年、
はい、を迎える会社となりました。
はい、
で業種はですね、大阪市西成区を中心としてまして、
はい、
総合不動産業を行っております。
はい、
いわゆる、不動産の売買であったりとか、 あ、賃貸、はい、あとは不動産管理、
管理、
でまた不動産コンサルティングというので、まあ、いろんなご提案を総合的にさせていただく会社として、
は
い、今従業員私含めて7名で、
はい、
行っていっております。
あ、金森さん含めて7名の会社 で、で不動産の販売とか管理とか、賃貸とかそんなことも主にやっておられて、
はい、
68年。
そうですね、68年。
金森さんが社長になって何年なんですか？
私がこの会社に入ったのがちょうど丸7年でございますね。
はいはいはい、はい、丸7年、社長になって、
社長になってちょうど3年強。
3年強ですか、僕ちょっとインタビューをしてて、いろいろと話聞いてて、ごっつい成果上がってはるなってイメージがあって、今3年って聞いて、それ言葉はいい意味でですよ、いい意味で、たった3年でそうなるの会社って、めちゃくちゃ今思いましたんで、それをぜひみんなに聞いてもらいましょうね。
そうですね、はい、
すごいな。でそもそも、はい、その港不動産さんにいてはったわけでもないし、
そうですね、
社長がお父様であったわけでもない、
そうですね、
形で、
はい、
今社長されてるんですけど、はい、どういう経緯でまずはなられたんですか？
そうですね、もともとは別の不動産会社に、
はい、
まあ、心地よく勤めてた状況があったんですけれども
心地よくね、
心地よく勤めてたんですけれどもまあ、いわゆるこの弊社がですね、
はい、
事業承継で、
はい、
まあいわゆる第三者を探し始めてた状況があったみたいなんですけども、
はい、
まあ、その中でちょっとたまたま、
はい、
まあ、僕がいてですね、
一
回ちょっとやってみいひんかっていう話がポンと出てきてですね、
はい、
で、まあ、僕もびっくりしたんですけど、
ある一つで、
はい、ある一つでそれもちょっといろんな時間の兼ね合いがあるから2週間ぐらいで1回決めてくれへんかなっていうお話があってですね、
はい、2週間、
はい、うおーとも思いながら、まあ、いろんなこうね、前の会社でも経験はさせていただいてたんですけども、
不動産関係の、ね、お仕事されてて、
う
で、ね、
うんうん、で、まあ、こんな話も、まあ、縁やなっていうふうに率直に思ってですね、
うん、
まあ、正直エイヤーで決めました。
そうなんすか、
はい、
たった2週間で、これも縁やな、うん、やろうみたいな。
そうですね、
もうそんな感じで。
そうですね、
ほぼじゃあ迷わずみたいな感じですか。
はい、まあ、どうやって会社に相談しようかなとか、まあ、一緒に並列で仕事してた人間もいたんで、いきなりそんなこと言ったらもうびっくりするやろ
う
なっていうのは、まあ、
そうでしょうね、
正直めちゃくちゃ思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、でも自分の心の中では、まあね、いろんな経験をさせていただいている中でも、まあ、チャンスの一つやなというふうに思ったんで、まあ、その正直その会社の状況とかどんな人がいるとかっていうのを詳しくは何も分かってなかったんですけど、
うん、そうなんですか、それもね、僕聞いてみたいなと思ってて、いやその時の経営の状況って、ぶっちゃけどうやったんです、業績どうやったんですか、って思ったんですけど、あまり知らされず。
そうですね、
はあ、どれぐらいの範囲のことを聞かされた感じだったんですか、ちなみに言うと。
従業員がこれぐらいって、創業も60年過ぎぐらいやからっていう話ぐらいで、で西成でやってるよという話ぐらいですね、
はい、本当ですか、じゃあ例えば預かっている物件が困難があって、でこれぐらいの年間売買量があって、まあ、大体売上これぐらいあんねんけどとか、そんな話は、
後からじわじわ、
あ、じわじわ
じわじわあ、そうなんやっていうぐらいですね。
すごいですね。じゃあ本当に港不動産っていう会社は、まあ、なんか聞いたことがあるかないかぐらいの。
そうですね、ご挨拶とかは行ったりはしてたんですけど、まあ、知ってるのは知ってたんですけども、
はい、
まあ、面白いチャレンジできるところちゃうかなっていうのは、まあ、シンプルに思ったんですね。
なるほどですね、でそのまあとりあえずエイヤーで決めて、やってみるぞって、入社初日ってどんな感じでした？
入社初日はですね、
はい、
まあ、まあ、こんな人間だよっていうことも紹介しないといけないですし、
はい、
あ、こういう人いるんだなとかです
ね、はいはい、
で、あ、社用車は、あ、そうかこれかとか、
はいはいはい
何からしていこうかなというところから、でやっぱり老舗の会社でありますんで、まあ、やっぱ外部の方とのつながりが非常に多くてですね、まあ、当時の代表と一緒に、はい、まあ、その挨拶回りも含めて、うんうん、まあ、同行しながらということから始めていったような感じですね。
なるほどね、彼が一応後継者 で,
そうです、
ね、で今回入ってきましたというのを、ご挨拶して回って、その中でね、
はい、
じゃあいきなりまあ代表変わらずに取締役というポジションだったんですかね、で始めていく中で少しずつこう会社のことが見え始めていく中で、金森さんが直感的に感じた、こうご自身のことではなくて、会社としてのこうボトルネックっていうか、ご自身が経営をね、やっていく中において、ここってちょっと手入れていかなあかんなって感じたことってどの辺が見えたんですか？
そうですね、まあ、一番最初に感じたのは、暗いなっていうところですね。
あ、なるほど。
でそれは素直に感じた部分だったので、まあ、自分がまず何をできるのかっていうところから、
はい、
やり始めてったんですけど、
ま
あ、お客さんがやっぱり来るところなので雰囲気変えようかなっていうので、それこそ勝手にコーナー行って、なんかいろんなカッティングシート買ってきたりとかして、ここ錆び取るわとかですねとりあえずシール貼ってみようとか、そういうちょっと雰囲気から変えて、
それ自分から
自分でやりましたね。
自分で動いて、社員さん巻き込まずに、まず
一旦ちょっと やらなあかんなっていうところからやり始めたっていうので、まあ、多分うちの社員なんかは何してんやろ
う
なって多分思ってたと思いますけど。
ですよね、もうなんかいきなり来て、
大工仕事みたいな始めて
こいつ何やの話ですよね言ってみたら
ああそうなんですよ。
でそんで、まあ、じゃあちょっとこう環境面から、暗い感じを変えていこうみたいな。
あとはその物件を不動産会社なので、
はい、
ガラス面にこんな物件ありますよっていうのを貼ったりしてるんですけど、まあ、そこにちょっと季節感取り入れたろうとか思って、
はい、
なんかいろんな、まあ、それこそダイソーとかで売ってるお花とか、
はい、あなるほど、
あんなのをこう飾りながら雰囲気変えてみようかなっていうのをやったとか。
社員さんの反応はやってどうやったんですか？
やっぱりやっていくとですね、まあ、振り返るとなんですけども、まあ、最初は自分でやりました。もうこんな感じでとか、なんか LED の電飾を買ってとか、こんなことやってたんですけど、
はいはい、
まあ、やってるとやっぱ手伝うようになってきて、
へ
もう今ではもううちのメンバー自体がこうあるべきや、こうあるべきやっていうので、もうちゃんとその季節に来たら全部変えたりとか、で自分でやっぱ物買いに行ったりとか、お客さんの目線で、ここにこうするべきだよねとか、物の配置とかも含めてやっぱ自分でやるようになってきたんで、まあ、その一番最初そんなことから始めましたけど、まあ、やってよかったなと思いますね。
会社がね暗かったって言わはって、まあ、その雰囲気を変えることかやらはったと思うんですけど、社員さんご自身、社員さん自体はどうやったんですか？
社員自体も、はい、まあ、やっぱりなかなかこう暗い感じがあったの で、まあ、大事やなと思うのはやっぱコミュニケーションを、まあ、まず取っていかなあかんなというので、まあ、こっちからズケズケ入りながらですね、
はい、
目上の方も、まあ、僕は一番年下やったんですけど、
うわおすごいな、はいはい、
まあ、ズケズケ行きながらいろいろ話して、一緒に、まあ、ね、お客さんのとこ行くときに同行させてもらったりとか、まあ、どういうこと困ってますかとか、まあ、どういう仕事してるんですかっていうのを、まあ、なるべくこうついて回って聞いたりとかして、
あ、社員さんに質問して、でその方がどういう仕事してるんですかとかっていうのを聞いて回って、
そうですね、そんなところから始めた感じですね。
やっぱりコミュニケーション大事っていうことですか？
そうですね。でやっぱりその暗さの雰囲気っていうのは、もちろんそのお店のこともそうですし、
はい、
まあ、メンバーの雰囲気っていうのも、まあ、これを変えていかないとあかんなっていうふうに思って、まあ、その偉そうな話ではないんですけど、率直に自分が感じたことからまずやるべきかなっていうので、当然、まあ、次僕が引っ張っていかないといけないという、
はい、
まあ、責任感も含めて、
はい、
でやり始めてったというようなところですね。
なるほどね、はい、そのね事前にインタビュー聞かせてもらってる中でも、はい、そのまずは僕が相手がどう思ってるかは、ええ、まあ、どっちでもいいって言い方されんかったけど、ええ、どう思ってるかよりも、はい、自分がどう感じてるか、ええ、自分がどうしたいかから波風を起こさないと、ええ、物事って始まらないと思います、
そうですね、
っておっしゃられたんですよね。そこが、まあ、まずはじゃあ雰囲気変えよう、社員さんと直に話してみようみたいな、でそのだとすると、何でしょう、港不動産としては、はい、入った時ってこうチームというか組織というか、一体感みたいな感じにはあまりなかったのかなって想像するんですが、そのあたりもいかがだったんですか。
そうですね、まあ、そんなに大規模な会社でもないので、まあ、当然島があってみんなコミュニケーションできる雰囲気はあったんですけども、まあ、やっぱりその各々がやってる仕事自体の責務というか、そういうところがやっぱりちょっと曖昧になってる部分が見えてですね、まあ、これも僕もいろんな全部の仕事を精通しながらやってたんですけども、
いや一個一個やらはった、
やりましたやりました、
あ、
まあ、それこそ管理のクレームも全部引き受けたりとか、
はい、
まあ、火事が起きた現場に行ったりとか、
はい、
もういろんな大変やなと思うこともやっぱりやってたんですけども、
あ、そうよね、だってチャリンコ乗って町中回ったって言ってはりましたもんね。
1ヶ月2ヶ月ぐらいは自転車しか乗ってなかったですねやっぱ街を知らなあかんということと、はい、ここでどういうフィールドで仕事をしていかないといけないのか、でうちの仕事の立ち位置は何なのかとかですね、まあ、この辺をもう直で肌で感じなあかんなということで、まあ、いろんな仕事を、まあ、うちのやってる仕事を全部やってみて、で、こうあるべきかなっていうところを、まあ、自分で考えてですね、でそれを感じたものでこう改善した方がいいなとか、はい、こういうことをやった方がいいなということを、まあ、座談会という形で、
はい、
コミュニケーションのその場を設けていくのを、まあ、心がけてですね、次、はい、多い時で 2,3 回程度、
2,3 回、
もう無理やり社員集めて、
全社員
全員集めて
よく集まりましたね、
もうこの時間にやるからっていうので、
それは社長になる前から。
そうですね、なる前からやってました。
その時に現その先代は何も言わはれんかったんですか。
はい、もう黙って、まあ、それもありがたかったかなと思うんですよ、ね、
ですよね、
やりたいことやらせてもらったなというのはすごい今感謝しているところなんですけど、その場に参加代表もいただいて、まあ、いろんな意見していただいたりとか。
あ、そうなんや、むちゃくちゃ協力的でいらっしゃいますね。そうすると、
そうですね、やっぱり引き継いでいかなあかんということも含めて、まあ、いろいろ寛容的に見ていただいてたのかなというのは思いますね。
そうですよね、はい、なんかそこにこうちょっとこう先代のこう、足かせみたいなのが入ってくると、金森さんも動きづらいし、みんなもどっちついてたらいいんや分からへんなるし、
そうですね、
やりにくくなりますよね、はい、その姿を見ると社員さんも、あ、次はやっぱりこの人なんやっていう感じにもなってくるし、その座談会をやることで、はい、ちょっとずつやっぱり変わっていくもんなんですか。
そうですね、最初はなかなか反応してくれなかったんですね。
あ、
何してんやろっていう、
ね、そうでしょうね
この人何言ってんやろっていう、多分思ってたと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そこはもう情熱で押し切らなあかんなっていうのがあって、まあ、一つ思ってたのはやっぱりこう諦めたらやっぱ終わるなっていうのがあったので、まあ、どういう反応しようとも最初はもうやり続けるっていうのを覚悟決めてやってたんですけど、
反応がなくてもやる、やり続ける、
やり続けるっていう、やっぱこう継続は力なりっていうのも僕も好きなんですけど、
はい、
もうやり続けてやり続けていろんなことを考えて、まあ、いろんなテーマを持ちながらやっていくと、
はい、
まあ各々に多分興味関心が湧いてきてですね、
はい、
でやっぱ自分の業務に照らし合わせて、やっぱこれ足りてへんなとか、
はい、
あ、こう改善した方がいいなとか、
うん、
まあ、お客さんのためにこういうのが大事だよねっていうのはやっぱ気づき始めて、でやっぱその、まあ、僕がポンと投げた熱かもしれないですけども、
はい、
それがじわじわじわじわ全員が温まってきたような感じになって、まあ、今ではもうその外の人が、
はい、
面白そうなことしてんなっていうので司法書士の先生とか、
はい、
ちょっと講師させてくださいっていうので来ていただいたりとか、皆さんめちゃくちゃ優しい方で、
はい、
無償で
無償でね
皆さんお忙しいと時間使っていただいてやっていただいたりとかですね、うん、まあ、そういう輪に広がってやっぱコミュニケーション大事だなっていうのはやっぱそういう原点もありながら、うん、あの今が成り立ってきたのかなという感じはしますね、うん、
でその中でね、おっしゃってたように何のためにとか、うん、その方に社員さんに考えてもらうにしても、ええ、なんか軸みたいなものがやっぱりいるじゃないですか、ええ、でそれは個々の価値観みたいなとか考え方に依存してしまうとあでもないこうでもないってもう議論紛糾してしまいますよね、ええ、のためにやっぱり理念とか方針とか、えええいわゆる行動指針みたいなものとかもやっぱりいると思うので、ええ、やっぱりそこはお作りになられて
そうですね
皆さんに示しながら、ええ、うちの軸はこれなんやけどこれに照らし合わせて僕の言うてることってみんなどう思うみたいな、このすり合わせもやっぱり行われていったのかななんて今聞きながら思ったんですけど、その辺いかがですか？
そうですね、ちょうど代表に就任する前に、
はい、
まあ、そのやってきたことも含めて、うん、まあ、自分の思いであったりとか、はい、街を見て思うこととか、
うんうんうん、
お客さんと触れ合って思ったことっていうのを、はい、もうシンプルに表現してみようかなっていうので、まあ、自分でその経営理念もそうですし行動指針もそうですし、
うんうん、
まあ、約束もそうですし、
はい、
まあ、全部自分なりに作ってですね、で全員の前で発表して、もうこれだって言って、
うん、
まあ、こうあるべきだと思うよっていうのをもう言いました。
うーん、
で今もやっぱそれをずっと読み合わせを毎朝、
はい、
行動指針なんかは読み合わせしてます。
やってはるんですか？朝礼時に。
朝礼時には必ず読み合わせして、でスタートさせるっていうので、
うん、
まあ、こう原点っていうのは、まあ、僕もすごい大事やなと思ってまして、
はい、
でうちの理念の中ではやっぱり人と人とのつながりを大切にしていきますっていう、うん、まあ、これはシンプルに西成区で過ごさせていただいて、
うん、
お仕事させていただいている中でやっぱ人情味のある町なので、
うん、下町の ね、
そうですね、
いい町ですもん ね、
ね、
うん、
で我々がこう60年間、まあ、先代の力も含めてですね、
はい、
社員さんの力も含めて、
は
い、まあ、皆さんご協力いただいてこうなってきた会社だと思うんですけども、
うんうんうん、
やっぱりこう人と人との交わる仕事であるべきだなっていうふうに思いますし、まあ、不動産って結構物で 見られがちなんですけども、まあ、全て人で成り立ってる部分がありますし、まあ、より一層それを私がまあ次の世代としてつないでいかないといけないなと、
はい、
よりそう思ったので、まあ、これを持ってこようと。で、基本的にはもう人のためとか、
はい、
町のためとか、
はい、
いうところをもう行動指針に入れてですね、
はい、
そっちに向かってこういうふうにあるべきですよっていうのを行動指針の中に入れてですね、
うんうんうん、
シンプルにそれを見てるともう自分でもできてるできてないっていうのも分かりますし、結構普段の中で使えるようなことをざっと入れてるので。
なるほどね。
まあ、それにも全部基づいて、
はい、
いつもものを言ったりとか考えるようにはしてますね。
なるほどですね。
はい、
じゃあそこで、まあ人のため町のためっていう軸を見せながら、皆さんの考え方を聞き出しながら、自分ご自身の金森さんの言葉も載せながら、
そうですね、
すり合わせをしていくみたいな、
そうですね、
そんな時間がずっとこう3年間
続いて
たっていうような、そうです
ね、そうですね、
感じなんですね、
はい、全体でミーティングしたりもそうです、まあ、朝礼もねもちろんそうですし、個別で、まあ、一応月末にミーティングしたりとかして、
はい、
やっぱりこういろんな今思ってること、
はい、
まあ、相手が思ってることもそうですし、まあ、僕が考えてることっていうのもやっぱりこう発信し合うというか、
はいはい、
でそれをやっぱ言い合うことで、
うん、
次どうするべきかっていうことも、うん、まあ、もちろん明確になりますし、
はい、
でかつその周りの、ね、メンバーなんかも、うん、どういうことしてるよっていうことも、
うん、
まあ、個別で僕が全部集約してってるんで、そういうことをちゃんと伝えてあげて、
伝えてあげて、
言いにくいこととかね、
うん、
もちろんあったりするんで、
はい、
まあ、それを僕がちゃんと咀嚼して全員に伝えて、
うん、なるほど、
まあ、毎月
クッションにもなってあげて、
そうですね、
うん、
そういう形で毎月毎月やっぱりやることを明確にして、
うん、
で年間で立ててる、ね、事業計画に基づいて、
はい、
やっぱその目標に向かってチャレンジしていくっていうのを、うんうんうん、まあ、やっぱそこがブレてしまうとまたダメなので、
うん、そうですね、金森さんの本でこう聞いてて印象的なのはやっぱり失敗してもいいよっていう、今ね、チャレンジしてって言われたけど、チャレンジの中に失敗を認めるっていう、この経営スタイルがやはりこう、うん、社員さんが動きやすくなる、 一つの要因なんだろうなと思ったんですよね、
はい、そうですね、うん、本当にそれは言い続けてますずっと言ってますね。もうとりあえず失敗していいから、
うん、
もうこれはもう口癖に多分なってると思うんですけど、
僕
も失敗するんですね、もちろん
、はい、
で失敗したって言うんですよ。
言わはるんですね、すごいなそれはね
言うんですよ、
はいはい、
でやっぱこうそれぞれ多分悩んでることとか仕事上のね、
うん、
こといっぱいあると思うんですけど、やっぱそれをこう言い合ったりとか、
はい、
することっていうのも大事ですし、失敗を恐れて何もしないっていうのが、うん、まあ、もったいないので。
あ、もったいないね、
でやっぱり誰のために仕事をするのかと、お客さんのためならもう精一杯失敗したいやんっていうのはもう毎日言ってますね。
そういう姿、コミュニケーションと、はい、何を考えておられるのか、はい、こっちが何を考えているのかを伝えていきながら、でチャレンジしてもらう、はい、で成果を 見る、失敗して歓迎する、でうまくいったらウェルカム、ナイスチャレンジ、
そうですね、
この風通しを作っていくっていうのが、まあ、港不動産流のっていうか、金森さん流のやり方、
そうですね、
で
当然それはもう僕の力でできる話ではなくて、本当に全員がやっぱり共感があってこそできることですし、
はい、
やっぱりそれぞれのポテンシャルがあって、思いがあって、で本当先ほど暗いという話しましたけども、
はい、
今はもうめちゃくちゃやっぱ明るいです。
会社行かせてもらいましたけど、本当に明るい感じね、皆さんこんにちはって言ってくれるしね、
それはみんなが思ってくれたからこそやし、まあ、僕が本当こう今となって、まあ、7年やってきましたけども、
はい、
ものすごく支えられてるなって。
あ、そういうことですね、
そこはまあ、やってきた苦労とかいろんなことはありましたけども、やっぱりこう人と人とのつながりっていうのは、まあ、外だけじゃなくてやっぱ内ってめちゃくちゃ大事だと思うので、まあ、諦めずやってきたよかったなということもそうですし、はい、逆に今思うと支えられてきたやなっていう
のが、なるほどですね、
はい、すごい感じることが多いですね。
なるほどですね、はい、ありがとうございます、はい、エンディングに参ります。はい、金森さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、いよいよエンディングなんですけれども、この番組ね、
はい、
来ていただいた社長さんに、
はい、
同じ質問を最後にしてるんです、
はい、
で社長とはっていうね質問をしてるんですけど、
はい、
金森さんにとって社長とは何ですか？
社長とは、
はい、
そうですね、柱、はい、
なるほど、言えて妙ですね、
やっぱり中心がいないと、こうなかなか何をしていいのかわからない、
はい、
で僕の器でやっぱり会社の器っていうのが決まると思うので、まあ、この大黒柱がもうどんどん幹を太くしていかないといけないですし、まあ、するからこそいろんなチャレンジが生まれてくるんだろうな、まあ、行動指針、経営指針とか、ね、
はい、
経営理念、そうだと思うんですけど、
今年のご自身のテーマでいらっしゃる、
そうですね、
貪欲に学んで、
はい、
ご自身の器を広げていくっていうのを、ね、はい、テーマにしてますっておっしゃってた、はい、まさにそこなんですね。
そうですね、
社長とは柱、うわ、なるほどですね、はい、そのことでまた何やろな、社長がまた頑張ってる姿で、次のステージへ向かってる姿を見せることで会社って変わっていってるとか、会社ってこう進んでいってるが、はい、社員さんのまたモチベーションにもなっていきますよね。
そうですね、
そう
あるべきだなというふうに思いますし、
そうですね、
まあ、僕がチャレンジを諦めずやっていく、
うん、
まあ、このスタイルでどんどんどんどん引っ張っていきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。また機会がありましたら、
はい、
ぜひお越しください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今夜はですね、株式会社港不動産代表取締役、金森忠邦さんをお迎えしてお伝えしてまいりました。ね、経営のやっぱり原理原則、本質大事だなっていうふうなことを感じ取っていただいたのではないでしょうか。ぜひ皆さんの、会社のお役に立てていただきたいと思います。今夜はこの辺で失礼をいたします。 この放送は大阪長堀橋レディクロ大阪ステーションよりお届けしてまいりました。素敵な週末をお過ごしください。私とはまた来月この時間この曜日に、お耳に預かりたいと思います。金森さん、今夜はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
おやすみなさい。失礼いたします。